6センチネットラジオ、6ラジ。
昨年末ぐらいから結構ね、ちょいちょいお話6ラジでもしてますが、ここに来てインフルエンザがどうやら猛威を振るってるようで、
本当だ、
皆様大丈夫でしょうか、ね、もしかしたら今床に伏せている中、この6ラジを聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない、なんかね、詳しいことは例によって僕調べてないんであれなんですけど、はい、ニュース斜め読みによるとかなりもう危険状態、
でなんかね、学級閉鎖とかね、
流行してるそうで、ね、お気をつけくださいよ、本当。だってさ、人がいるところね、例えば満員電車だったりとか、ね、この大勢での何がしか、ね、学校ももちろんそうだけど、会社とかでもね、人がいっぱいいるわけじゃないですか。
そうだよ。
その一人一人のこの事情、体調、あとウイルス状態っていうのがやっぱりあるわけでね、どっからこのインフルエンザのウイルス、まあ他のね、ウイルス性の風邪もそうですけど、入ってくるかわからないわけじゃないですか。それに加えてこの乾燥とこの寒さ、もうみんなあれだ、ほんとね、コールドスリープしよう。
コールドスリープって何ですか？何ですか、だからそれは。
体温をこの機械で下げて、心臓の動きをこの抑えて、でカプセルの中に冷凍状態で入っていることをコールドスリープと言います。
そう簡単にできないやつだよ、それ。
なかなか、
映画で見たことあるやつだ。
そうだね、どうなってんだろうね。
ね。
コールドスリープしたいね。で、春になったら、
温め機能、
レンジで温めでちょうどいい感じの、最近のレンジはいいらしいね、どうやらね、そういえばちょっと調べたけど、
そう、
いいらしいね、レンジ熱がまた上がってきたよ。上がってはね、レンジ熱って下がるんだ。
あ、そう。
これなぜか僕気づきました。
何？
今使ってるレンジが、本格的に壊れない限り、なんかそうだね、いいかってなっていくんだね。
まあ、家電って大体そういうもんですよ。まあ情もね、ありますでしょ。
思えば一人暮らしを始めた時に、あの4畳半のあそこの入り口のとこに、僕と一緒に入居したグレーの電子レンジ、もう何年使ってんだもう何年使ってんだそう考えると、
その電子レンジ今はもう使ってんの？
現役でございますよ。
すごくないですか、それ。
電子レンジって壊れる？
まあ壊れるでしょうね、いつしかは。
そうか、じゃあ頑丈ないい子が来たんだね。
いや、そうだと思うよ、
そう思うと、そうだな、寿命を全うするまではいいかなっていうね、あれ、何の話だった？
インフルエンザの話だったね。
そう、でね、僕はほらあれじゃないですか、普段ね、スタジオとか、でこう中で、しかも少人数で、で物書くときなんかもう家の作業場でやるわけで、そうなるともうあんまり人に会わないので、その流行性の、そのね、ウイルス性のと言ってもいいかもしれない、そういうのってね、ここ数年なかなか入ってこないんですよ、僕んとこまで
そうですか、
届かない、
まあ、そう、まあね、生活スタイルがね、
まあいいことといえばいいことなんだけど、このね、流行してきたここだから、まあもうちょっと前からね、流行ってたのかもしれないけれど、ニュースで報じられてたここだから10日間ぐらい、非常事態宣言となり始めている、ここ10日間ぐらいに限ってね、毎日電車乗ってね、打ち合わせ行ったりライブ行ったりね、なんかどこそこ行ったりとか、
お外行ってんの、
してまして、だからもう電車乗るたびにさ、ほらこっちとらね、まがいなりにも この喉を使う仕事ですから。
マスクとかしてるんですか？
しますよ、うん、もうね。でもほら分かんないじゃん、うん、どっから入ってくるか、うん、本当に
そのウイルスが、
うんうんうん、だからビクビクして電車乗るんですよ、うん、こんな時こそお家にいたいのに
、うん、守っていたいのに
守っていたいのに、うん、もうただただ任天堂スイッチが配達されるのを待ちたいのにまあそれ3月の話ですけどね
いつまでこもってるつもりだ、うんうん
うん、待ちたいのに、うん、もう出るもんだから、うん、もう映ってはならないわけじゃないですか、
う
ん、
まあそうですよ
ね、うんうん、だからビクビクして電車に乗るんですけど、うん、もうビクビクしてるとね、うん、このだんだん神経が研ぎ澄まされてきて、うんうん、その車両に乗った瞬間にね、あれこの車両ウイルスいるかもしれないみたいなこの危険信号みたいなのが
完全に疑心暗鬼の状態ですよ、
ね、この鳴り出すんですよ、うん、ね、だからマスクした方がいいね、本当ね。
そうですよ、うん、予防でね、
常にね、
うん、
そんなマスクしてなきゃいけない、常に、うん、そんな世の中どうですか
世の中っていうか今流行ってるから今時期
ね、今は
気をつけていこうと、うん、今から受験だとかさ、
そうだ ね、
いう方もいらっしゃいますから、うんうん、ね、それは気をつけていかないと。
なんかそのね、うん、試験制度みたいなのにも物申されてる記事を読みました、うん、そういえば、
ほうほうほ
う、うん、なんでこの時期なんだっていう、
うん、いや私もそう思いますよ、うん、
一番ね雪が降ったり寒かったり、うん、このそれこそね風邪やウイルスが流行する、
うん、そうさ、うん、ほんとさ、私学校ね、音楽の学校受験したですよ、
うん、
そうするとピアノ弾かなきゃいけないですよね、その入学試験ですよね、
はい、
もう手かじかみまくるわけですよね、
うん、
なんでこの時期かと、
うん、なるほどね、ピアノ弾くにはね、そうそう、条件悪いね、
悪いよね、
まあ、みんな一緒とはいえね、
うん、うん、
だからあれか、寒冷地にお住まいで、うん、常にこの外でピアノを弾かれてた方は、
うん、外でピアノ、そんな人いるかな、
得意になってるってこと
だね、うん、もうかじかんでる自分の指をいかに自由に動かすかっていうね、
うんうん、
もうなんか長けてるんだろうね、
そうだろうね、
そういう人いないと思うけどね、
うんうんうん、僕もね受験の時ね、ちょうど雪が降った日がありまして、う
ん、はい、ちぇちぇちぇ、
でも僕はほらそういうのを予見して、
うん、
かなり遅れるときは遅れる可能性があるわけじゃないですか、
うんうん、
なんならこの ね、うん、この試験の開始時間に間に合わないみたいなね、うんうん、ことすらあるじゃないですか、
うんうん
うん、と思ってもうね朝何時ぐらいかな、すごく早めに出たんですよ、
うん、もう雪だよっていうのが分かってたから、
そう、
はは、
3時間も4時間も前に
すごいね、
もう出たんですよ、
信じられない、
で、うん、案の定遅れはしたけれど、
はい、
でもそんな大幅な遅れではなく、
うん、
かなり早めに着いて、
うん、
コーンポタージュスープだの、ホットミルクティーだの、
うん、
ホットもうずっと飲みながら、うんうん、まだその学校に入れないので、
あーそうか、
もう外ですごい寒い思いをし、うん、凍えて、
うん、
まあただそのおかげで間に合って、
うん、
案の定電車が大幅に遅れ、
うん
うん、周り全然来てないじゃないか、うん、受験者が、
うんうん、
おっと、
うん、
これはもしかして、
もしかして
大量に脱落者が出ることによってこの合格点がぐっと下がり、もしかしたらこれいただいたと、
倍率がね、
外で凍えながら、うん、コーンポタージュスープそしてホットミルクティーと飲みつないできた、ちょっとトイレには行きたくなってるが、
うん、
飲みつないできた甲斐があったと思っていたらところ、試験の開始時間が電車雪のせいで、
うん、
2時間遅らせますって、
うん、
そっからさらに2時間待ったという経験がありますよ、うん、あれと
あれ
間に合った人得点、
うん、あれじゃないの、
間に合った人得点はどこ、
う
ん、と、
あれ間に合った人得点はさ、うん、ちょっとこう気持ち静かにね、
うん、
その試験会場であと2時間勉強できる、うん、詰め込めるってことでしょ、
もう凍えて体がカチコチなのに、
うん、うん、 まあ、
しかも、
まあ
まあ、もう2本あったかいの飲んでて、まあまあ、お腹もタ プ,、ね、タプタプになってんのに。タプタプ、
うん、まあまあ、うん、そうか、
そうだね、
そういうことあるね、う
ん、どこの大学だったか覚えてますけど、うん、ご縁はございませんでしたあれ全然また話が
何の話、
うんうん、違う、インフルエンザですよ、
インフルエンザの話か、
そうね、うん、そうだから外にずっと出てたっていう話ですよ、
うん、
僕はね、
うんうん、そうか、
そう、みんなも外に出てたよね、きっとね、
出てたよ、
うん、これちょっと
学校会社ね、
気をつけよう、本当
気をつけていこう、
マスクもちょっといいやつを、
まだ
ま
だ、うん、あのみっちりするやつでしょ、うん、ほっぺたみっちりくっついてね、
そう、そういうのにしよう、
そういうのしよう、
でね、もうそれでもどうしてもね、はい、このかかっちゃうことはありますよ、
はい、
うん、これもうそういうタイミングですから、うん、じっくり直しましょう、
うん、
ね、
無理せずね、
うん、そう、うん、そしてあれだ、そのうち春が来るよ、
うん、もう来るよ、
うん、寝てたらそのうち春が来るよ、う
ん
う
ん、そんなに寝なくていいよ、
蝶々が起こしてくれるから、
いやいやいやいや、そんなメルヘンじゃないから、
お、冬眠明けかと、
うんうん
うん
うん、
そうですよ、
そうなの、
はい、
うん、そこまで寝てていい、
川のせせらぎ、
うん、
うん、
もうね、
小鳥たちのさえずりが聞こえてくるから、
うんうん、まで寝てろってこと、
そうだね、
もう会社はクビになるしさ、うん、学校留年するよね、そんな大丈夫ですか、
そうだよね、
うん、
これね、
うん、
なんとかしてもらいたいよね、本当ね
ってこと
ウイルスの方にもさ、うん、その分かるよ、ウイルスはウイルスの事情がきっとあるんだ、
あるよ、やっぱり命つないでこうって思ってるから、
蔓延させる、させようっていう目標があるんでしょ、
う
ん、
それはそうですよ、増えたいもんだって、うん、
ウイルスってさ、昔ビールスって言ってたよね、
うん、ウイルスって V だもんね、
そう、
あのアルファベット綴りがね、
うん、ずっとうちではビールスビールスって言ってたんだけど、
う
ん、
そう、
それは、うん、あれかな、うちの母親が、ね、うん、看護師をやってたから、うん、なのかな、
本場のさ、うん、読みなんじゃない、ほら先生方とか
ズージャーってジャズの人が言うように、う
ん、あんま言わないけど、ね、最近はそんな聞かないけどね
ね、
うん、
スーシー、
うん、スーシーがひっくり返ってねえよ、
スーシーを空位に行くでしょ、う
んうんうん、全部ひっくり返ってないじゃん、
う
ん
う
ん、
みたいなことなのかな、
え、どういうこと、
なんつーのねえ、ビールスってドイツ語なのかな、
もうだからさ、わかんないのにさ調べてないしさ、
は
い、
ご存知の医療関係者の方、うん、ね、医療現場ではあれなのかい、う
ん、いや、なんて言った
の、このね、患者さんの前では、うん、ね、ウイルスですけど、
うん、
このうちうちでちょっとこのね、
うん、
なんか話したりするときは、うん、ビールスって言ったりするの、
するの、
それはあくまで、かなり古い話なの、
うん、
うちの母親がもういい歳だからなの、
うんうん、
どうなの、
どうなの
っていうあたりをですね、うん、
まあ、
ご存知の方はですね、うん、インフォアットマーク
本当なん
でも例のメールにですね、うん、送っていただければと思いますよ、
ウイルスの件、
そう、あのね、くれぐれもちょっとね、うん、そのウイルス、
はい、
ね、インフルエンザお気をつけくださいよ、
本当です、
ということでロクラジの時間がやってまいりました、
やってきました、
このロクラジは毎月6のつく日に更新しております、6センチのネットラジオでございます、
うん、
本日は2017年の2月6日、
うん、
はい、ロクラジ第
206回
となっております、はい、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ山田敦子です、
そうですよ、
うん、
お気をつけあれと、
はい、まあ、おかげさまで私は全然元気でございまして、はい、
そうなんですね、
うん、ウイルスにやられてませんのよ、
うん、
うん、
僕もあのおかげさまで、はい、外には出ておりましたが、
ええ、
はい、元気にやらせていただいておりますよ、
うんうん、
そう、外といえば僕あの京都行ってまいりましてね、
はいはい、そうでしたね、
うん、
1月の28日ですね、
そうです、
うん、京都ソウルカフェで、
うん、うん、冬の京都の一人仲やんということで、うん、ギターの弾き語りのワンマンライブを、
はい、
はい、やらせていただきましたよ、
どうでした、京都寒いだろうななんて言ってましたけど、
そうだね、だいたいね、うん、東京より 2,3 度ぐらい平均で低いみたいでしたけど、でもね、
うん、
ちょうどちょっと気温が上がってまた下がっていくあたりだったのかな、
うん、
うんうんうん、そう、だから今日は暖かいっすねってね、うんうん、ソーレカフェの、うん、方もおっしゃってましたね、
あ、そうなんだ、
うんうん、
ああ、
そんな中、はい、うんうん、やらせていただきましたよ、じっくりと弾き語りを、うんうん、ね、喉の調子も良くなってきてからね、もうますます僕は好きになってきてるね、 この伸びやかに、うん、もう歌いたくてしょうがない、
うん、じゃあもう伸びる曲しか歌わないもん。
伸びる曲、
ね、伸びる曲、うん、ね。
まあどんな曲もあれですよ、うん、BPM、うん、テンポを下げたら、うん、まあ伸びるなんとか
あ、それあレイトショーみ
たいな。ゾーリー作ろうわレーターみたいなさ。
全然違う曲なんですよ。作ろう作ろうはちょっと早くなる。作ろうは。
そうね。うん、そうですけど。
もうそんなんもう口開いちゃうな、なんか聞いてたら口開いちゃう。なんか分かんないけど、
まあ、そういう歌い方はしませんが、うんうんうん、ちょっと伸びやかに、
はい、
あの楽しくお越しいただいた皆さんとあのやらせていただきました、うんうん、お越しいただいた皆さんありがとうございました。そう、京都ねまたちょっとあったかくなってきたらね、うん、あなんか面白いイベントもねちょっと企画しようと思ってまして、
らら
もろもろちょっと組み上がったらまたお話ししたいなと思っておりますがね、うん
はい
うん、ほんのちょっとですが一人旅をちょっと味わいました。
あよかったじゃないですか、
うん、
よかった
ですよ。はい、あとね、お昼ですけどね割烹料理屋さんのなんかね京料理みたいなお出汁の、うん、いただきましたよ。
あらいいじゃない。
ちょっとこのちょっと敷居の高そうな看板の出てないところ、
はい、お高いんじゃないですか。
はい、ちょっと行かせて、いやそうでもなかったんだけど行かせていただきまして、う
ん
う
ん、どんなの、
う
ん、どんなの食べたの。
なんかあのだし巻き卵の
だし巻き卵
おだしのやつとか、うん、なんか白味噌仕立ての、
あやっぱだしがねいいんだろうね。
そうだね、あ煮物とかもね、うん、そうなんかそういうのいただきました。
あらいいんじゃない、
うん、で今日お漬物とか、うんうん、そうなんかそういうセットという
か、うん、あらなんか京都満喫、
うん
うん、
よかった、
うん、
あのうんいいね僕ロクラジで話そうと思って、
うん、
この一人でちょっとお高いとこ行ったのに、
うん、レポート
何人も今レポートがもう出てこない、うん、言葉が、
うん、いいね、うん、うんうんとか言って
何にも出てこないけれどちょっと大人になった気がしました、
うん、まあ割烹でね、
はい、
一人で
次はね、
うん、
じゃあちょっと夜に寄らせていただきます、
うんうんうん
なんていうような、
はい、
この気の利いたこの帰り際の一言すら言えず
言えずね、あ言えずね、
ごちそうさまでした、
うんうんうん、
ごちそうさまでした、ごちそうさまでしたぐらいでした、
ぐらいでしたか、
はい、
あでもそれ新体験ですよね。
ちょっとね慣れたいね、
慣れたい、
ああいうものに慣れていくと、この京都初級者を卒業できるのかな、わからん、わからんなりに味わってみたが、うんうん、あれだうまくレポートできずちょっとしょんぼり
まあ美味しかったね、よかったじゃないですか。
またねちょっと京都自体行きたいなと思っておりますよ、う
ん、奥深い京都、
はい、
うん、6センチもライブありましてね、
うん、
昨日ですよ、
はい
はい、東京の大塚にあります大塚ハーツプラスで、うん、大塚は歌うということでイベントに出演してまいりました。
そうだね、
うん、うん、であのセトリストの中にねあの春空というね曲を入れまして、
うん、
あれですよまだ2月寒いですけどもこの春をねちょっと一つ感じつつね
だんだんね、
じんわりとしたセットリストでお届けいたしましたよ。
はい、はい、楽しくやらせていただきましたよ、うんうん、あのねあのマイクをね僕はちょっと新調しました。
はいはい、
うん、そのマイクをちょっと試し、
うん
うん、あのスタジオの方でちょっとね試してみた時にちょっとどうなんだろう、使いこなせるのだろうか、
うん、
と思っていたんだけどね、あの PA の方にいい感じで調整していただいて、
さすが、
はい、
プロですよ、
うん
うん、
ニューマイクなかなかの発信だったのでは、
発信
なかなかのスタートだ、
スタートを切ったと、
うん、
お
と思っておりますよ、うんうん、いやお越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
前回のロクラジでですね、僕の私の朝ごはんの件ということで、はい、あのみんなどんな朝ごはん食べてんの、
うん、
と、
うん、
僕はなんかお菓子とコーヒーみたいな、
うん、
セットだよ
だよ
でもそれってどうなの、うん、普通なの、みんなは何なの、教えてということであ
の、そうね、私朝ごはん食べない派だったんで ね、なかなかね、うん、そう話に乗りきれなかったんですけど、
あのメールで、ね、うん、たくさんいただきました、ありがとうございます。ご紹介していきたいと思いますよ。ます皆さんどんな朝ごはんなのか、ね、はい、ロクラジネームネギママさん、
ありがとうございます。
6センチの皆さんこんにちは。いつも楽しくロクラジ聞いています。
ありがとうございます。
朝ごはんですが、私はハムチーズを乗せたパンと牛乳、ヨーグルト、フルーツ、コーヒーです。
お
お、なんかホテルみたいな、
ね、
日によってウインナー、卵焼きも食べます。
いいね。
コーヒーを飲みたいので必然的にパンを食べてますよと。
あー、ああ、コーヒーって言ったらね、パン合うもんね。
はい、あと饅頭は温泉饅頭も大福も饅頭と思っていました。
おお、
あ、そうだ、うん、ですね、
そ
うだそうだ、これもこれも聞いてた
そう、いろいろ聞いてたね。
あの先ほどのね、うん、みんなの朝ご
は
ん、はい、何と、はい、何食べてるというのと、うん、に加えて、う
ん、がメインだから、それメインだからね、
加えて、うん、あの饅頭って、うん、温泉饅頭、それとも、あの、牛皮というか、お餅というか、に包まれたものが饅頭。饅頭の側ってどんな、饅頭って言ったら、
饅頭言い過ぎだな。
饅頭って、
言い過ぎだぞ、
どんなの、うん、っていうことも、良ければ書いてください。
はいはい。
はい。そう言ったらそうなったんですよね。
うんうんうん、
で、ネギママさんは、大福も、温泉饅頭も、まんじゅう。
まんじゅうのくくりなんだね。
うんうん。
お
ー、まあまあ、はい。そうだね。いろいろ聞くとまとまらなくなるね、これね。
そうだよ。
うん。さらにですね、うん、山田さん、バリウムお疲れ様でした。私も毎年飲んでますが、毎年憂鬱になります。とうとう書いていただきました。ありがとうございました。続いてご紹介したいと思います。ロクラジネームコウスケさん、
ありがとうございます。
皆様こんにちはとありまして、さて僕の私の朝ごはんの件ですが、はい、僕は朝ごはん食べる派です。
うん食べる派、
うん、その僕の朝ごはんはアイスカフェオレとパン。
ほう。
パンの分類、菓子パン 50%、 食パン 30%、イングリッシュマフィン 20% ぐらいな感じです。
わあ、イングリッシュマフィン、あれ美味しいよね。
菓子パンの中で多いのはアンパンです、
うん、
食パンの時はピーナッツバターを塗るのが多いです。イングリッシュマフィンはほぼスライスチーズです、
うん、シンプルな味わい、
うん
うん、
パスコのかな。ただ一番好きな朝ごはんはトーストと半熟のベーコンエッグの組み合わせ。
あ、
これ最高。自分ではめんどくさいのでめったに作りませんが、
うんうんうん、
朝からお米は苦手ですと、もっぱらパンですと。一時期グラノーラにはまりましたが、やはりパンに落ち着きました。そして、おまんじゅうの話も書いてくださってます。
すみませんね。
僕のおまんじゅうの定義ですが、うん、温泉まんじゅうは原材料に温泉が使用されているもの。
え、本当？
まんじゅうはその他のまんじゅう、外見などは同じで、皮は肉まんのような小麦系のやつ、
うん、そうだよね、そうそうそう、
もちっとしているのが大福です、
うん、
はい、
そうそうそう、あれは餅よね。
そうだね、
そうそう。
さらに卵パンの話
そうだ、そうだ、卵パンの話も聞いてたな。そういえばそうだった、うん、は
い、卵パンっていうね、最近割とこのパンコーナーによく売られている、
あれが気になってる、
卵の形のようなちょっと小さめの卵がおそらくいっぱい使用されているであろう、
うんうん、
パン。
そう、だからそこで、うん、あの、まんじゅうみたいな、つってまんじゅうの話にもなったわけだね、
うん。そうなんだ。そうなんだ。
そうそうそう。
そうか。
うん、
卵パンの話ですが、うん、卵パンは食べたことがありませんと。
ありません。
はい、はい、なるほどね。
そうね。
で、バリウム検査の話は、僕も大嫌いですと。バリウムを飲むと気分が悪くなってしまうので、最近は受けない傾向にありますと。
あ、そういうことできんだ。
はい、いただきましたよ。
すごいできんだ。イングリッシュマフィンさ、あれ美味しいよね。
美味しいね。
うん、美味しい。
わかる。
あれすごい好き。
あの、ごまのちっちゃいやつがついてるんだよね。
ああ、そういうのもある。
ごまのちっちゃいやつというか、
ごまじゃないだろうけど、
もっとちっちゃい、小鳥が、
はい、
ついばむようなちっちゃい種のようなものがくっついてるよね。うん、あれなんだろう。
で、あの、小麦のさ、
小麦
になるやつのやつでしょ。の手前のっぽいやつでしょ。 そうそう。そうそれじゃない、あの、普通のつるんとしたっていうかさ、はい、その、つぶつぶないやつもあるよ。
マフィーンね。
そうそうそう。
はい、それもある。パスコさん以外でも発売されてるとは思いますが。
思いますね。
続いてご紹介したいと思います。ラジオネームしずくさん。
ありがとうございます。
一昨年までは食べたり食べなかったりの不規則朝ごはんでしたが、うんうんうん、昨年職場が変わりお弁当を作る生活となり、朝はもっぱらお弁当の端切れ、つまりお弁当に積みきれなかったご飯やおかずが私の朝ごはんです。
なるほど、なるほど、
なるほど。種類としては白米、五穀米、卵焼き、ブロッコリー、ミニトマト、その他その日のおかずたち。
あ、
だからね、
彩りが素晴らしい。お昼のそ
う
ね、
うん、バランスいいね。
はい、いいですよ。
仕事が休みの時はお弁当はお休みで、お寝坊する時もありますので、だらけてもつるっとのどこしの良いヨーグルトや果物などビタミン系摂取になることが多いですと。
あ、なるほどね。
が今ハマっているのはファミマのもちもちドーナツです。正式名称わかりませんが、あ、お豆腐でできているのか、うん、軽い、うん、熱い紅茶と合わせるのもよしな朝ごはんですと、
うん、あら、
はい、いただきましたよ。
もちもちのドーナツ。
そうか、お弁当をね、うんうん、作られる方は
そうだよね、うん、ちょっとわかる。端切れって本当にその卵焼きをさ、うん、した時さ、あ、両端がさ、なんかすぼまっちゃう両端あるじゃんちょっとやだ
ご説明が
ひどいな、その説明
もう一度お願いしますよ。
卵くるくるくるってやるとさ、はい、
焼くと
さ、はい、私はね、その四角い卵焼き用のフライパン持ってないの、
ええ、
だから丸いフライパンで作るじゃないか、
はい、
そうするとちゃんと厚みのあるいい感じになるの、うん、真ん中で、
うんうん、
この端っこはさ、うん、この巻きが弱いっていうか、巻きが
甘
い、
オムレツのようになる、
そうそうそうそう、うん、だからすぼまっちゃって、うん、なんかあんまりしっとりしてなくて、
うん、
なんかそこ切り落とすじゃん、うん、お弁当向きじゃないっていうか、
ほうほうほう、
ね、だからそこの切れ端を朝ごはんに食べるっていう気持ちちょっとわかるな。
なるほどね、
うんうん、
ま、さに同じものを朝昼じゃあいただくというスタイルだね、
うんうんうんうん、
その分だからバランスもいいしね。
そうだよ、
ちょこっとお腹に入れればお腹も落ち着いて昼までは持つっていう人にとってこれね、いいかもね、やっぱね、
いいか
も、うん、無駄にもならないし、
うん、
なるほど。続いてご紹介したいと思います。ロクラジネームももこさん、
ありがとうございます。
こんにちは。僕の私の朝ごはんということですが、私はパン派です。
パン多いな、
5枚切りの食パンを1枚焼いてマーマレードやミルクジャム、蜂蜜を塗ったりチーズトーストにしたりしてます、
うん、ちょっと厚めのパンだね。
お供の飲み物はあったかいほうじ茶です。パンと合うのかは若干疑問ですが、ほうじ茶が好きなのでよしとしてます、
うん、
時間がない朝ですがちょっとだけほっとしますねと。
あったかい飲み物をね、うん、飲んで、
うん、
そうかそうか、ほうじ茶か。
そうね、だから食パン5枚切りの食パンってとこに、
そうそう、
おそらくこだわりが、
こうやっぱりね、厚みのあるやつ大事よね、う
ん、4枚だとちょっと厚い、
厚すぎる、
6枚だとちょっと
薄い、
ね、5枚切りの食パンってね、うん、最近、うんうん、見るようになりましたよね。
あ、そうか、あんまりなかったのか。
ちなみに話題に出てた卵パンですが、我が家でも一時期ブームがあり、父親が何度か買ってきたのですが、
うん、
母親がスーパーで値段を見てからはなかなか出てこなくなりました美味しいんだけどな、ちょっと贅沢品ですね。私はどちらかというと、うん、感触感覚で食べていました、
うん、
ロクラジを聞いて久々に買いたくなっちゃいましたそう、ね、
そうね、中山もね、うん、あの前回
ちょっとお値頃感がもうちょっと欲しいなと、おっしゃってました
ね、これね、
うん、
そうい
いんですけど、
うん、
まあだからちょっと感触に贅沢したい時のものなのかな、
うん、そうね、
の割には素朴なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうか。
あとおまんじゅうは私も山田さんが想像しているもののイメージです、
うん、
外がお餅なのは私の中ではおまんじゅうじゃないですね。
そうだから、カワカワしてるのが、
うん、
あ、おまんじゅうですよ。でもちもちしてるね、あのもちもちはおまんじゅうじゃない。
ああ、そう、
あれはまあ大福だったりとかなんちゃら餅とかさ、
地域差なのですかね、
う
ん、と書いていただきました。
ああ、そうか、そうなるかもしんない
けど、ね、あのね、岡山県の備前市に、はい、あのね、 大手饅頭っていう、大手饅頭かなっていう、非常に薄い、しかもちょっと硬くなったお餅。
お餅？それ本当お餅？
のような、
皮じゃないの？
皮とお餅の間らへん。が、くるまってる。の中に、この、だからあんこの割合がすごく多い。
中はあんこで、薄いのね、周りはね。
そう、すごく薄い。もう、だから、ほぼ透けてる状態、
いわゆる薄皮まんじゅうとは違うのね。
薄皮まんじゅうよりも、このもうあんがすぐそこあのもうこれは ね検索してみてください。大手まんじゅう
皮が周りが重要なわけでさ、
はい、
ね、そのすぐあんこではないよ
いやすぐあんこはもう見ていただいたらわかるんですよ、うん、で、うん、そのね大手まんじゅうっていうのは、うん、その岡山県ではなかなかこのメジャーより、
はい、
きびだんごの次の次ぐらいにはもう位置しているわけよ、
うん、
でなのであの年末親戚とかが集まったこの餅つきの行事の時に、
うん、
このなんだほらそこでも大福を作るじゃないか、
うん、
ね、あんことかも用意して、はい、きな粉とかね、その時にそのいとこのシュウくんが、
うん、
あんこいっぱいとそのつきたての餅をすごく薄くこのあんこに、
うん、
の周りにしてあっくんほら大手まんじゅうみたいでしょって言ったのがもしかしたら僕にとって
それシュウくんが
周りは、うん、やはり餅でま
ん
じゅ
う
というこの何、う
ん、データがあったんじゃん、うん、
データが頭に刻まれたのかもしれないね、う
ん、だから大手まんじゅうのまねっこを家の餅でしたっていうことでしょ、う
ん、シュウくんがね、
シュウくんが、
うん、
だからそれは餅だよね、それまんじゅうじゃないよね。
あらちょっと自信がなくなってきました
はい、
続いてご紹介したいと思います。ロクラジネーム朝から元気さん、
はい、ありがとうございます。
私の朝ごはんはパン、うん、飲み物、野菜か果物、ヨーグルト。ホテルのモーニングカフェ飯ブームに影響された見た目重視のミーハー朝ごはんであります
ミーハー朝ごは
ん、そうなんですかね、まあ、ね、
でもバランスがいいってことじゃない、
オーソドックスというかね、
うん、
トラディショナルと言いますか、うんうん、朝からフレンチトーストもパンケーキもワッフルも何でも作ります。
すごい。
飲み物だって紅茶はポットで入れるし、牛乳はミルクパンで温めます。
何？
栄養も特に気にせず好きなおやつっぽいものをただただ作るのを楽しむのが私の朝ごはんですと。
そうなんだ。
はい、食べることのウェイトが高すぎる日々ですが山田さんのように朝ごはんは食べないと軽く流せたり、中原さんが集中しすぎると食べるのも忘れるというのを聞いては憧れますと、
うん、
あとおまけですがバリウム私も大の苦手ですと、
うんうんね、
一昨年10年以上ぶりに決心して受けたらあの鉄っぽい雰囲気の中で、
うん、
なんだか怖いと緊張感が高まったというだけで、
うん、
血圧が上から70ぐらいに下がってしまい倒れました
ちょっと大丈夫、
あのベッドで具合が悪くなると、うん、検査の時と同じようにベッドが横になりそのまま検査台で休ませてもらいましたと看護師さんはよくいらっしゃるんですよ、無理せず休んでくださいと優しく対応してくれましたが、
うん、
こんなすごい場所を占領していいわけがないと気が気じゃありませんでしたとはい、いただきましたよ。
気持ち分かるわ。
そうなんだね。
そうなんだ。
そう、まあね、検査のね、機械がね、バーンってなってるもんね。
う
ん、
そうよ。
そうだよね。
そこで休んでくださいって言われてもさ、気持ちは休まらないよね。うん。
さらにご紹介したいと思います。ロクラジネーム、磯野直平さん。
ありがとうございます。
6センチのお二人、こんにちは。朝ごはんは会社のデスクで食べます。
うん、
コーヒーか紅茶などの温かい飲み物に、菓子パンかお惣菜パン、うん、もしくはクッキーとかおまんじゅうとかお菓子、うん、おにぎりの時もあります。
おーおーおーおー、
出社前にコンビニに寄る時間がない時のことを考えて、前日の夜にその時の気分で買って翌朝持っていきますと。
あ、 なるほど。前日に用意する、
うん、そうだね、うん、私も甘いもの系お菓子系を朝ごはんでいける人です、うん、今朝は焼きそばパンを食べました。
お菓子じゃなかったけど、
うんうん、いつからか会社のデスクでささっと食べてしまうようになったので、たまにきちんとご飯とお味噌汁お魚みたいな日本人らしい朝ごはんを食べるとなんだかすごい満足感、うん、充実感を感じ、うん、あ、朝からしっかりゆっくりご飯を食べるっていいなぁと思いますが、うん、普段はそれより睡眠をとってしまうので、うん、旅行に行った時ホテルや旅館の朝ごはんを食べる時くらいしかその満足感は感じられないのが現実ですと。
うん、私もそうだ。
あとお饅頭の件ですが今回はもうだからね行ったり来たりしてますがね、ついてきてください、はい、お饅頭の件ですが、うん、温泉饅頭的なものが私の中ではお饅頭ですと、
うん、
あとお饅頭で思ったのですが、お二人はあんこは粒あん、こしあんどっち派ですか？
もっと新しい議題が
僕ね、こしあん、まあでもね、どっちも好きだね、
う
ん、どっちも好きで違うものっていうのが最近の僕のトレンドです、
うん、私はもう断然粒あん派。
ああそうですか、はい、まあちょっと
断然粒あん派。
もうお答えはさせていただいたので、うん、話を広げずいきたいと思いますよ。
はい、
はい、あんこはチョコとかより緩やかに血糖値を上げるので糖質補給にいいらしいですよ。粒あんの方がさらに上昇がゆっくりになるので粒あんがおすすめだという話を聞いたことがあり、うん、それ以来あんこものを食べたくなったらなんとなく粒あんを食べるようにしていますと。
あ、そう。
さらに一昨日スーパーで卵パンを見かけて買ったので明日の朝ごはんにしてみようと思います、うん、あと木村屋の蒸しケーキは美味しいと思いますでも山崎のチーズ蒸しパンも好きです。チーズ蒸しパンのカロリーを見るたびに一瞬固まりますがそれより美味しさが勝つので食べてしまいますと、
うん、
はい、これで前回のロクラジでの質問には全て答えられてるでしょうか。あとねバリウムについてもね、
バリウム質問してないからそれは、
そうか、あ、ありがとうございます、う
ん、あららら、たくさんね答えていただいてありがとうございました。
そうか、うん、卵パンどうだったでしょうか、
ね、蒸しケーキの話ね、うん、そこまで拾ってくれたよ。
そうだね、
うん、中山はね蒸しケーキが大好きだという話もしましたね。
山崎のねチーズ蒸しパンもね、はい、あの北海道チーズ蒸しパンだっけな、
うん、あ、焼き印みたいなのをしてあるでしょ。
そう、うん、逆焼き印みたいな、
はいはいはいはい、
あれね、うん、高校の時に流行りまして、
流行った学生の時流行りました。私も、
僕ね高校の時に一生分ぐらい食べたと思うんですよね
そうです
、センセーショナルだったんですよ、
うん、あの食感なかったよ ね、
このチーズがすごいガーッとくる、
ガーッときてきめ細やかなね、うん、生地で、
そう、
はい、
もうね牛乳と最高なんですよこれ食べたくなってきた久々。
食べたくなってきた、
うんうん、そうか、カロリー高いんだ ね、 あれね。
そうなんだね、うん、知らなかった、
はい、最後にねご紹介したいと思います。ロクラジネームトンデさん、皆様お疲れ様ですと。
お疲れ様
です、最近はほぼ毎日朝がゆです、はい、
あ、
鍋にした時は汁を取っておき朝に卵でとじたおかゆをいただきます。
ああ、
雑炊よりのってことかね、
うん、
冬の鍋様々でございますよと。
あ、そういうことか、
うん、あといろいろ作れる万能の炊飯ジャーやレトルトも気になる今日この頃ですと、もろもろ書いていただいてますね。卵パンは恥ずかしながら初耳でした、うん、新情報入って嬉しいですと。お饅頭については山田さんと同じです。
ほらほらほら。
よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
ありがとうございました。今回はね、うん、多岐について、
本当ですね、
いろいろ皆様にお伺いして、
はい、
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ね、
なんとなくね、統計取りましたね。
うん、
他にもね、メールいただきましたが、すべてご紹介できず申し訳ございません。
うん、
大体ね、やっぱりこのパン、うん、パン派。
パン派ね。
多いね、
うん。
アメリカナイズされたってことかな。
いや、まあやっぱ手軽だよね。ちょっと焼いたらいいとかさ。うん、どんな感じあるじゃないか。
ただね、中にはだからこのご飯と。はい、お味噌汁、
いや、さっき
の、
ね、
の方がいらっしゃったりとかね、
このおかゆね、うん、朝がゆね、
いいって言うもんね、
いいって言うぞ、うん、しかも前日の鍋の残り、この時期さ鍋をするわけだからね、うん、 なるほどだったな。
ちょっとね、雑炊よりのなんかね、このいいかもね。なるほど。あとはおまんじゅうは、はい、あれだ、うん、温泉まんじゅうのようなものが、うん、おまんじゅ
う、そうだ、かわかわしてるやつ、
うん、
はい、
なんだね、
そういうことでいいんじゃないかな。この六ラジではもうそういうことになりました。
いやー、なんか
何、
なん
か飲み込めてないね。
そうそうか、
はい、
ちょっと新事実が出てくるまでは僕もちょっと、うんうん、そうなんだって納得したふりをしております、う
んうん、全然折れないよね、
うん、そこの間虎視眈々とどこかにまんじゅうと書いたお餅側のものがないかをちょっと、
うん、探す、
ひそやかに、うん、あの探し、ああ そう、そんな旅に出ます、
うんうん
うん、ありがとうそして、バリウムはみんな苦手だね、
うんうん、そうね、
うん、うん、そして卵パンは半々ぐらいだったね、うん、半々
ね、
ご存知の方、
まだね、あの食べたことないという方もいらっしゃったり、
うん、そう、
やっぱお値頃感の問題もね、やっぱりここでも出てきましたよね、うん、
ここで、はい、ここまでお話しして重要なのは、すごい美味しいとかすごいおすすめとか僕やっぱ言ってないんだよね
そう、みんなもそういう感じじゃなかったね、
うん、うん、いや違うんだよ、美味しいんだよ、
うん、
だけど、うん、そうね、
うん、
もろもろとのバランスで、うん、
うん、
納得してくださる方とそうじゃない方がいらっしゃるだろうな、
うん、
と思うと、
うん、
この一様におすすめするわけでもなくなっちゃうと、
そうね、
いう感じなんですよ、うん、
なかなか微妙なところにいるね、卵パン
美味しいんだけどね、
美味しいんだろうね、うんうん、
ね、お寝頃感、
そう、いろいろバランスってあるね、やっぱね、いろいろね、
難しいよ、難しいわ、そういうのが、うん、いや今回はね、いろいろ伺ったので、はい、あのいろいろ分かりましたよ、
うんうん、楽しかったな、
ね、朝ごはんみんなパンなんだね、
パン派がね、
うん、
多いね。
そんなわけでたくさんのメールありがとうございました。
ではここでライブ情報です。
よろしく。
2月の26日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム20、木更木リバービン明日館、
はい、
はい、ありがとうございます。こちらの方ソールドアウトになっております。
ありがとうございます。
お越しになる方楽しみにしててくださいね、
うん、
そして3月の20日祝日の月曜日、タイトルちょっと長いですけどね、
はい、
ケンジ野島と6センチのこととね空の物語、ケロのソラシドレ、シャープ1、桜から始まるソラシドレ。
はい、これなかなかね、長くなっちゃったのはね、あのどんなタイトルにしようかってね、うん、こう揉んでるうちにね、うん、いろんなものが盛り込まれていったという経緯がありまして、
はいはいはいはい、
ね、分かりやすくご説明したいし、
うん、
この短いキャッチコピー的な感じにもしたいし、
うん
うん、いろんな思惑が入ったら、
この熱量がね入ってるんですよ。
そうです、新しいね、はい、ちょっとこのライブイベントのシリーズをスタートさせようというお話になりまして、
うん、
はい、野島健二さんとやらせていただくことになりましたよね、う
ん、野島健二さんとは昨年のね秋10月に初めて一緒にやらせていただきましてね、
うん、
でそこで6センチの、まあ、楽曲とそれから野島さんの朗読とか、うん、まあ、一緒に歌を歌ったり歌を作ったりとかね、
うん、
まあ、そんなこともさせていただいて、
うん、
で今回ですね、そんな経緯もありまして野島健二さんと6センチ今回新たにライブイベントをスタートさせることになったわけでございます、うん、でタイトルにある通りですね、言葉と音楽から生まれる物語というのをね、
うん、
こう作っていこうじゃないかということになっております。
もうねだから、
うん、
その去年のイベントにねお越しいただいた皆さんは、はい、あもしかしたらああいう感じなのかな、うん、みたいななんとなくのイメージはつくかもしれないけれどね、
うん、
このね朗読とあと音楽がね、
はい、
こう混ざり合うように進行していく、うん、新しいねライブイベントなんですよこれが、はい、とっても楽しみです
、はい、場所はですね下北沢の440でございます、
うん、
でライブはですねこの3月の20日お昼の部と夜の部と2回公演がございます、
うん
うん、で間にですねこの野島健二さんお誕生日がね近いということでその誕生日にまつわるトークショーをされるということなんですよ。でここにもあの6センチゲストとして 出演させていただくことになっております。
公演が、
はい
はい、お昼と夜にあって、
ライブの公演はお昼と夜、
うん、
はい、
でさらにその間に野島さんのトークショーがあるんだね、
う
ん、
そうなんです。
なるほど、
はい、でそこに6センチもゲストとして、
そこも言わする
という、
なるほどね、
そうなんです、
はいはいはい、
うんうん、
なんとなくわかりました。
はい、でこれはライブだけご覧いただくことももちろんできますし、ライブとトークショーを合わせてご覧いただくこともできるという投資券というのをね準備しております。
ほうほう、変則的なんだね、
う
ん、
そうなんです。
なるほど、
はい、
公演見てからトークショーか、
うん、はい、
トークショーあっての公演かみたいなことが、だから間に挟まってるから可能なんだね。
可能なんです。
ちょっとややこしいか。
そうそうそう、
うん、
うん、
なるほど、
そうなんです。
ほぐれたとこあって緊張感ある、
うん、ライブを見るのか、
見るのか、うん、その逆か、
そう、ライブを見てほぐれるかのどっちか、
うん
うん、の投資もあるし、
打ち上げ花火、
うんうん、
上から見るか下から見るかみたいなね、
うん、分かんない、
はい、
何それ、うん、もう分かんなかったけど、うん、まあまあそういうことですね、うん、でライブだけももちろんご覧いただくことができるということなんですね、
うん、
でチケットのご購入予約方法がいつもと違っております、う
ん、
抽選受付期間というのがあります。2月の12日日曜日お昼の12時から15日水曜日夜の9時59分までが受付期間となっております。で抽選の結果は2月の18日の土曜日、当選の方へメールをお送りするということになっております。そして一般発売は3月の5日日曜日朝の10時から受付が開始ということでございます、
うん、
はい、でこれを受け付けているのはのじマーケットというサイトなんですけれども、こちらはライブページの方にですねリンクを貼っておりますので、そちらをクリックしていただくとそのページに行くことができます、
うん、
そちらをご覧いただければと。
はい、まあね、そのタイトルもそうですが、
はい、
ちょっとねいろんな仕掛けをご用意して、
うん、
新しいイベント、
はい、
ちょっとみんなと一緒に楽しんでいければなと、
うん
うん、なんかね、思っておりますので、
3月20日ですからね、ちょっと春らしく、うん、タイトルにもあるじゃないですか、桜から始まるソラシドレということなのでね、
うん、
なんかこう春らしい爽やかなで新しいことが始まるって、
うん、まあね、その長いタイトルも含め、
はい、
ぜひホームページチェックしていただいて、
うん、はい、
ちょっとね、ね、いろいろちょっと細かい部分、
うん、
ね、そう読んでもらって把握していただければなと思いますよ、
はい、
もうすでにね、このイベント準備始まっておりまして、
はい、
まあもろもろのねこの進み具合等々もね、うんうん、このお話ししていければなと思っております。
はい、またいろんな形でねこのイベントについてのお話できると思いますので、楽しみにしててくださいね。
はい、ぜひライブにお越しください。でお送りしてまいりましたロクラジですが、朝ごはん、
はい、
ね、朝ごはんちゃんと山田さんもぜひ食べてくださいよ。
なんか話したらどうなの、うまそうだな、うん、やっぱりな、うんうん、
朝ごはんを食べないと一日の力が出ないという説はどうやら違うという説もあるそうで、
う
ん、だから朝ごはんを絶対どうこうというお話ではないんです、
うん、
そもそもね、
うん
うん、ただあれだね、お腹すくような何かこの一口、
うん、そうね、
うん、入れたりしたらいいんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、ちょっと学びますわ。
あれだね、そのご飯の朝ごはん、
うん
うん、話に聞けば、まあ、準備は大変だけど、うん、たまにはいただきたいなという思いがさ、ね、メールにもありましたけど、
旅館に行ったね、
そうそう、ホテルの朝ごはんの時に、はいはい、ね、しかもこのバイキングとかだと、
うん、
ね、この和も洋もいっちゃう、
和も洋も
で、
も
うお腹いっぱいになっちゃって、うん、お昼ご飯が今度入らなくなる、
食べ過ぎだよそれ、うん、
そういうことが起こるよね、
これ起こりがちだよね、
うん、あれお昼ご飯ってみんなどうして、またそれは今度にします。
はい、
ね、
はい、
何を聞いたっけ、前半で一つちょっと募集がかったよね。 医療関係者の方だけのあれだ、質問だ。
そうだ、
ウイルスをビールスと言ったりもするかい、うん、
それは昔の話なのかい、はい、もしかしたら専門用語的な雰囲気で使うのかい、うん、どうなんだい
ということですね。info at mark 数字の 6-cm.com ビールスの件でですね、どんな医療のお仕事に疲れているか、うん、そしてビールスというのか、うん、みたいなことをもしいらっしゃったら書いてください、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
重ね重ねちょっとね、ウイルス系の風邪お気をつけあれ、
はい、
本当に、うん、健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロックラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
まあ、2月はこのあっという間ですから、うん、ちょっと楽しくやっていきましょう、はい
はい、
というわけで健やかにお過ごしください、
はい、
またね。
バイバイ。駅に出かけようよ、メンバーはもちろん君と二人、あたしの存在意義はどこにあって、一体どう育てて行けばいいかなんてもう何もわかってないんだから、それでもなお君が浮かない顔でさらに反論仕掛けてくるから、もう今は黙って抱きしめたんだ、抱きしめたんだ。Na na 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 na